こんばんは、村田です。今日も非常に暑くて34度ぐらいまで上がって、昨日と同じぐらい風は吹いてたんですけど、昨日より日差しが強いなっていう風に感じました。昨日よりもハードに配達の仕事をしたので結構疲弊しています。前回後半で啓蒙的に相手と関わったり、それから相手の振る舞いに対して解釈をしたりするっていうことを、修正を伴う長期的な運動として捉えればそのいいんじゃないかっていう意見の話をしたんですが、で実際それはそれができるならそうしたらいいと思うんですけど、ただ一方でそれが成り立つためには双方に相手の言ってることを真面目に受け取って、正しいところは考慮するし、正しいと思えないことはそれに従わないみたいな、その相互のフィードバックが成り立ってる必要がある。だからそういうなんか態度、前提としてそういう態度が要求されるんじゃないかっていう話をして、ちょ時間がなくて終わっちゃったと思うんですが、なんかその話を考えて思い出したのが、昔読んだ曖昧な会話はなぜ成立するのかっていう、あの岩波科学ライブラリーっていうシリーズの中に入ってる本があるんですけど、そこでなんだろうな、会話っていうものの成立するための条件みたいな話の中で、その曖昧な会話、曖昧な発言が、あのなんていうかな、それでも意味をなすっていう時に、それは曖昧な発話者の発話を、受け手側がある種の好意的な解釈の力を使って何かしらの形のものとして受け取るっていう構造があり、それが成り立つってことは、むずいな、会話に参加しているものはその会話を続けようとする意思を持っているっていう前提を、その今言った説明が全むずなんて言ったらいいんだろう、だからさっき言ったみたいな、その曖昧な発言が考慮されうるためには、会話の参加者っていうのがそれぞれ会話をなんていうかスパッといきなりやめちゃうとかじゃなくて、長く話を続けようと思ってなければ、そういう曖昧な会話っていうのはそもそも成り立たないのではないかみたいな話があったんですよ。詳しくは読んでほしいんですけど、でみたいなことを、その解釈とか啓蒙とかパターナリスティックな介入とかしてるっていうか、そういう啓蒙やパターナリスティックな介入、あるいは他者の行為に対する解釈みたいなものが、その悪いものにならないようにするためには、それを長く続けて、その都度その都度より良い仕方を目指すっていうことをやればいいんじゃないかっていうことだったけど、それが成り立つためにはそもそも、継続的な関係性、ないと無理じゃんっていうことが言いたかったんですが、で前回の録音を撮った後、公開した後で、人間関係とか公共性みたいなテーマで話してるのを聞きたいっていう、お便りをいただいたんですね。で、今の話でそれと絡めるって話すと、だから人間関係にもいろいろあるじゃないですか。だから結構よく顔を合わせて話をしたりする人とか、 顔は合わせるんだけど別にそんなに話をしない人とか、まああとはネット上にいるなんかいいねしたりする相手とか、逆にネット上にいて嫌いで叩き合ってる人たちの関係とか、まあいろいろあると思うんですけど、そのなんか僕がだからさっきまで話してたその継続的な関係を結べる相手とは良い解釈関係とか良いパターナリスティックな関わり合いみたいなものが成り立つんだとしたら、継続的な関係を結べる相手としか無理なんじゃないっていうことが、まあ、思っていて、だからそれはある種の近い関係とか、まあ、応答可能性とかっていうのかもしれないけど、そういう相手とはそういう踏み込んだ関係を結べると思うけど、ツイッターで鼻からこいつの言ってること気に食わねえと思ってる相手同士でそういう踏み込んだことって言っても、それがお互いになんていうかその都度その都度それに応答し合ってみたいな関係を望むべくもないじゃんって思うんですね、やっぱり。なのに良くない解釈をすることは僕はやっぱり不毛だと思うんですね。だからそうだな、まあ、本当にだから身近なって言っちゃうとすごくなんていうか保守的というかマイルドヤンキー的かもしれないけど、基本的にはまず身近な人たちとそういうてかそれ以上にその介入的な関わりって仕事でない限り別にしてもあんまり意味ないんじゃないかっていう素朴な気持ちがやっぱりあります。 だってその本当に身近な人が困るよ、自分にとって困るようなことやってる時にはそれに対してできればなんだろうやめてほしいとか、どうやって考えたい、そのことをどうやって考えたらいいんだろうとかっていうふうに考える動機づけがまあ明確にあると思うから、それはやればいいと思うけど、あんまりその実害がないこととかに対してまで介入 したいって思うのは分からないし、それができるって思うのも分からない。まあ、だから前回言った啓蒙的なものが普遍的には成り立たないんじゃないかっていうのは今言ったような意味で、その遠い距離に対してそういう介入的な振る舞いは失敗する可能性の方が高いじゃないかって思います。でじゃあ近距離の啓蒙はまあそれも難しいと思うんだけど、一方でなぜならその、ま、自分が考えていることと他人が考えていることはまあ似てる部分もあるかもしれないけど違う部分の方が多分多くて、そういうコンテクスト、おのおのが持ってるコンテクストをそもそも共有するということ自体がすごく難しいからで、だしそんなことを日常会話でやれないので、僕がなんか本みたいな表現形式が意味あるなって思うのは、そういうコンテクストを、まあ分厚く重ねていけるっていう、その読む気さえあればその主張のあるコンテクストっていうものを説明するメディアとしてのその容量が本的なものとかにはあると思うから、そうで、だからさっき言っていたのは結構発話的なとかツイッターのツイートとかそういうぐらいの短い文章による非難であったり、なんかそういうのやめた方がいいですよみたいなパターナリズム のことを想定してたんだけど、でそういうのはやっぱり近しいというか、なんかまあ距離の短い他者にしか有効じゃないんじゃないかってこの話をしたんだけど、逆に今言ったことで言うと、その本とかそういう分厚いメディアにだったらもうちょっと普遍的なことが言える気もしています。だからそれはコンテクストの説明ができるから、その喋るよりも簡単に、簡単にって言ったけど、それは受け取る側からしたらむしろ負荷なんだよね。だけどでもそれでも読もうってそもそも思う人は、だからさっきの会話がなぜ成立するかっていうところで言った、その話を続けようとする意思があるに近い意味で、あの本を書いてる人の意見を聞いて自分で考えようとする、そもそもポジティブな態度があるからってなったら、そこにおいてはもしかしたら啓蒙的な振る舞いっていうのは成り立つのかもしれないって思うんだけど、でも根本的にそれをやる意味というか、やった方がいいのかどうかは今の話からは自分は導けない、できるかもしれないけどやった方がいいのかは分からないなって思います。それはだから、もしそれをやることがいいってなったら本読んでるやつは偉いっていう話になっちゃうじゃんみたいな、すごい雑だけど、で僕はなんか体感としては本読んでるやつ別に偉いとも思わないしみたいな感じで、時間がなくなっちゃったのでまた次回に続きます。